教団の立川事務所勤務になると花粉症になる、こういう都市伝説みたいな話が教団内にあるんですね。実は先週の木曜日あたりから目がかゆくて鼻水とくしゃみが出るという、典型的な花粉症のような症状が出てしまいました。私も教団に来て10年目でようやく花粉症で悩む皆様の仲間入りかと思っていたんですけれども、どうやら風邪をひいてしまったようなんですね。そして翌日の金曜日に安息日の奉仕のために大阪に向かいました。途中電車の中で、ああどうか大阪に着くまで電車や飛行機の中で咳をすることがないように守ってください、必死に祈りました。普通この季節は電車や飛行機の中では咳をする人たちがたくさんいるはずなんですけれども、ほとんどいらっしゃらなかったんですね。乗客の皆さんたちは私と同じように咳をしないようにと必死で頑張っていらっしゃるのかな、そのように思いました。車内の雰囲気も何か本当にピリピリして、日本中の空気が一変してしまったような、そんな雰囲気を感じました。世界は一瞬にして変わる、それが終末の時代であるということを感じさせられるような、そのような経験でした。一日も早く新型コロナウイルスの問題が収束し、そして安心して教会に集まって共に交わり、心を合わせて賛美し祈り、そして礼拝することができるように祈りたいと思います。同時に今私たちアドベンチストはこの事態をどう捉えたらいいのか、そしてどう対処していったらいいのか、そしてこのことを通して主が今私たちに何を語っておられるのか、御言葉に耳を傾けながら考えていきたいと思います。ご一緒にですね、御言葉を開いていきたいと思いますけれども、その前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いではなく、聖霊様が御言葉を通して今私たちに語ってください。あなたの御心を御言葉を通して知ったならば、それを私たちが感謝と喜びを持って行うものとなることができるように、今聖霊の力によって私たちを作り変えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。旧約聖書の詩編91編を開いていただきたいと思います。詩編の91編です。実は昨年の大晦日の夜ですけれども、神様、来年、2020年ですね、2020年の自分自身にとってのテーマとなる聖句を与えてください、祈っていた時に与えられたのがこの詩編91編だったんですね。91編1節から全体をですね、まず読ませていただきたいと思います。意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と。主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその羽を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。その誠は大盾、また戸建てである。あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。あなたはただその目を持って見、悪しき者の報いを見るだけである。あなたは主を酒どころとし、 意図高きものを住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。これは主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせられるからである。彼らはその手であなたを支え、石に足を打ちつけることのないようにする。あなたは獅子とマムシとを踏み、若い獅子と蛇とを足の下に踏みにじるであろう。彼は私を愛して離れないゆえに、私は彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに、私は彼を守る。彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。私は彼の悩みの時に共にいて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。私は長寿をもって彼を満ち足らせ、我が救いを彼に示すであろう。今お読みした4節、主はその羽を持ってあなたを覆われる、あなたはその翼の下に酒どころを得るであろうと書かれていますけれども、この羽というのはイスラエルの至聖所にある契約の箱の上に置かれているケルビムの翼を指しています。そこは主が臨在される最も聖なる場所なんです。その翼の下に酒どころを得るというのは、主の権威のもとにとどまり続ける人、つまり御言葉に忠実に従い主と共に歩む者は平安がありますよという、そういう約束です。6節、暗闇に歩き回る疫病とあります。知らないうちに広がっていく疫病、まさに感染経路のわからない感染症、これからの時代そういう疫病が次から次へと起こってくることを覚悟しなければならない、そのように思います。しかし10節にはこうあるんですね。悩みはあなたの天幕に近づくことはない。新教徒訳では天幕には疫病も触れることがないと書かれています。本当に慰められる主の約束です。今巷に流れているニュースの中には不確かな情報やフェイクニュースもたくさん紛れています。もし私たちがそのようなテレビやインターネットのニュースしか見ていなかったら、恐れに支配されてしまうことになりかねません。私たちの土台はただこの天地を作られた主にあります。その主の臨在にとどまること、そのためにはこの聖書の御言葉を通して常に主を見上げていくという、私たちの信仰の原点に立ち返っていく必要があります。新型コロナウイルスの震源地となった中国の武漢という町なんですけれども、人口が1000万人を超える大都市で、実は教会がリバイバルして伝道が急速に進展している、そのような町でもあるんですね。ところが一昨年あたりから中国共産党の教会への締め付けが大変厳しくなっていきました。特にこの武漢という町はキリスト教迫害が最も激しかった地域の一つでもあったわけです。教会堂を破壊して、そして聖書を燃やす、十字架の塔に火をつけて、そして多くの宣教師たちを追放し、次々に指導者たちを収監し、そのような迫害を続けていきました。その結果、これまでに武漢の町では50近い区の教会が強制閉鎖されたと言われています。その武漢で今一体何が起こっているんでしょうか。黄色い防護服を身にまとったクリスチャンたちが、イエス様はあなたを愛していますというプラカードを掲げながら、ゴーグル、それから防護服、 N95 マスク、使い捨てマスク、医療用手袋といった防護用品や、それからトラクトを配布して伝道しているわけです。人々がそういったクリスチャンのところに来ては福音を聞いて喜んでトラクトとマスクをもらっていくというんですね。この武漢のクリスチャンたちの勇気ある行動には、その教会を迫害していた中国当局も、病院も、そしてノンクリスチャンの市民からも感謝の声が上がっているそうなんです。ある武漢の牧師はこのように報告しています。今日、2月1日ですけれども、今日で検疫のために武漢が閉鎖されてから10日目になりますが、防護マスクが武漢では最も価値のあるものになりました。お金は役に立ちません。マスクを売っている店が見つからないからです。人々は必死になっています。これに応じて私たちの兄弟姉妹は福音を述べ伝え、トラクトと無料のマスクを配布しています。彼らは神様からの希望と慰めの言葉を分かち合っています。武漢の人々はますます彼らに好意を持つようになっています。武漢当局の目から見てさえそうなのです。彼らは伝えられているメッセージ、福音をかつては警戒していた人々でした。しかし現在ではクリスチャンたちに助けを求めに来ています。そして我々の神にひざまずいているのです。黄色はこの都市で最も美しい色になりました。クリスチャンは今まで一度も受けることのなかった敬意を得るようになりました。自らの健康を危険にさらしてまで仕えているからです。私は神様に感謝します。彼らの証は喜びに満ちており、すべて主の驚くべき技がなされているからです。どうか彼らのことを祈りの課題に置いてください。医者や看護師と比べても彼らの働きは非常に大変なものです。彼らは知っています。これが人々をキリストに導くために神様から与えられた機会なのだということ。解放の日は近づいているのです。クリスチャンにはこの世にない平安があります。平和の君が共にいてくださるので、私たちは困難の中でも強く立ち続けています。そしてアブラハムがソドムを滅ぼさないようにと祈ったように、またヨナがニネベの救いのために用いられたように、私たちが武漢のアブラハムになることを、武漢のヨナになることを祈ってください。このように非常に厳しい試練の中にあっても、中国のクリスチャンたちは大宣教命令を果たそう、教会の働きを後退させてはならない、祈り取りなし、懸命に奉仕を続けています。で、この中国のクリスチャンたちの行動は初代教会のクリスチャンたちの信仰を思わせます。紀元165年ローマで疫病が流行りました。ローマ市民の3人に1人の命を奪ったと言われている天然痘が猛威を振るったんですね。医者も政府の役人も仕事を捨てて逃げていきました。家族も病に倒れた家族を捨ててローマを去っていきました。そういう中で残された病人たちはもう死を待つしかなかったんです。でもローマのクリスチャンたちはそこにとどまり、患者のもとに水を届け看病しました。自分たちも感染するかもしれない、死ぬかもしれない、なぜ彼らはそんな大胆な行動ができたのでしょうか。そこにあったのはただ二つの理由です。一つは復活の信仰です。たとえ病気で死んだとしてもよみがえるんだという信仰。私たちは病気でなくてもいつかは死にます。でも復活の信仰が与えられた時に疫病をも恐れることなく平安を 保ち続けることができたんですね。そしてもう一つは隣人愛でした。何もしなければ彼らは死んでしまうんです。それだけではありません。もし彼らが福音を知らなければ、福音を信じなければ、彼らはそこで滅びてしまうんです。だからクリスチャンたちは福音を携えて彼らのところに行きました。あなたがたとえ死んでもイエス様を信じるならば永遠の命が与えられますよ、復活できますよ、メッセージを伝え続けていったんです。そして多くの人々はイエス様を信じるようになりました。それだけではなく、多くの人々が天然痘から癒されていくという奇跡が次々と起こっていったんです。そして町が安定し始めた時に、逃げていた人たちがローマに戻ってきました。彼らは町はもう壊滅状態だと思っていたのに、残っていた人々がまだ生きている、元気なのを見て驚いたんです。疫病にかかった人を見捨てて逃げていった彼らは、ごめんなさい、あなたたちを見捨てて、そんな罪悪感を抱いてしまったのではないかと思います。でもそこにまた福音が届けられました。イエス・キリストの十字架の恵みに彼らの心も癒されていったんです。こうしてローマ中がイエス・キリストを救い主として信じるようになっていったと言われています。この歴史的な事実は今この時代に生きる私たちにも語られているような気がします。今確かに困難な状況があります。教会によっては集会を休止したり、苦渋の決断をしなければならない場合もあると思います。体調が悪いと感じられた方は勇気を持って礼拝をお休みいただくことを奨励しなければなりません。でもそれでも神の教会は前進します。サタンはこの終わりの時代、情報を通して私たちに恐れを与えようとするかもしれませんけれども、不必要な恐怖に惑わされてしまうことがないようにしたいと思います。物事を信仰で見る目が与えられるように、聖書の言葉をそのまま信じる大胆な信仰が与えられるように、そして初代教会の使徒たちのように用いられていくように祈りたいと思います。私たちは今期安息日学校の聖書研究ガイドでダニエルの生き方について学んできました。ダニエルのあの何があっても揺り動かされない信仰は一体どこからやってきたんでしょうか。ダニエルは16歳から18歳の頃バビロンに連れて行かれました。そこから推測するとダニエルの生まれた時代はちょうどあの南ユダのヨシア王の宗教改革が起こった時なんです。あのヨシア王は発見された律法の書を読んで衣を裂いて悔い改めました。そこから国を挙げてのリバイバルが始まりました。まさにちょうどその時にダニエルは生まれているんですね。彼は生まれた時から10代の後半までみっちりと御言葉を学ぶ機会が与えられました。御言葉に根ざして生きるという教育をしっかりと受けていたおかげで、どんな誘惑が来てもサタンに惑わされることはなかったんです。ダニエルに時が迫っているという危機感を持って祈らせていったのは、彼の御言葉に対する姿勢にあったということなんですね。同じように今この危機の時、私たちはこの主の御言葉をストレートに信じていく信仰が必要とされています。信じないものにならないで信じるものになりなさいと主は言われました。詩編に主が守ってくださるという約束があるならば、それをそのまま信じることなんです。詩編91編 もう一度戻っていきたいと思いますけれども、この91編の後半に目を向けていきたいと思います。91編の14節から17節、ここには主の天幕に宿る者に対する7つの祝福の約束があります。神様は私たちを助けてくださる、そして守ってくださる、応えてくださる、共にいてくださる、救い出してくださる、光栄を与えてくださる、そして長寿をもって満ち足らせてくださる、この7つの祝福の約束です。そしてこの7つの祝福を受ける条件が3つあるんですね。まず9節ですけれども、意図高きものを住まいとしたのでとありますね。自分は神様に信頼する、神の約束に信頼する、宣言すること、主を選ぶことです。そして第2番目が14節、私を愛して離れないゆえにあります。主を愛し、その深い交わりにとどまるということ。そして3番目が同じ14節、我が名を知るゆえに。知るという言葉は旧約聖書でよく使われている言葉です。アダムはエヴァを知りました。一つとなるということです。キリストと一つになり、キリストの性質に預かる、御言葉を通してこのような主との交わりを続けていくならば、私たちは何があっても恐れることなく平安で居続けることができるんです。今パンデミックという言葉が盛んに使われ始めていますけれども、歴史を振り返ってみると世界規模の、疫病被害というのは歴史の転換点でたびたび起こってきたんですね。14世紀にはペスト、16世紀には再び天然痘、19世紀にはコレラ、そしてちょうど今から100年前、第一次世界大戦期はスペイン風邪。今回もしパンデミックにまで発展したら、この終末のスピードをさらに加速していく大きな引き金になるのではないか、そのような気がします。でもダニエル書を学んでいる私たちは、これらの出来事にも神様のメッセージがあるんだということを知っています。今日聖書朗読させていただいた、歴代史下7章開いていただきたいと思います。歴代史下の7章の13節から16節ですね。私が天を閉じて雨をなくし、または私がイナゴに命じて地のものを食わせ、または疫病を民の中に送るとき、私の名をもって唱えられる私の民がもしへりくだり祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、私は天から聞いてその罪を許し、その地を癒す。今このところに捧げられる祈りに私の目を開き、耳を傾ける。今私は私の名を長くここに留めるためにこの宮を選び、かつ聖別した。私の目と私の心は常にここにある。このような危機の中にあるとき、私たちに求められていることがここにはっきりと記されています。それは神の民の悔い改めです。私たちは人々の癒しのために今祈っていく必要がありますけれども、その土台として私たち自身の神の民としての徹底的な悔い改めを主は求めておられるということなんです。神様に頼ろうとせず、自分のやり方で自分の好きなように生きていきたいというバビロンの宗教は私たちのうちにないでしょうか。心の中にあるこの世の偶像、お金や物、人からの評価、自我、それらを打ち砕いていただくために、罪深い私たちのありのままを主の前に差し出していきたいと思います。私たちが 心からの悔い改めを持って、自分自身を主の祭壇の前に差し出すときに、憐れみ深い主は聖霊の火によってそれを焼き尽くしてくださるんです。そしてその時にこの地が癒されていきます。私の民がもしへり下り祈って、私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、これが今私たちに与えられているアドベンチストとしての責任です。今漠然とした恐れが世界を覆い尽くそうとしています。人々に主の癒しが与えられるように、この地が癒されるように、恐れや不安の中にいる人々にイエス・キリストにある平安が与えられるように祈りたいと思います。そしてこのような時だからこそ、私たちアドベンチストが立ち上がることができるように祈りたいと思います。そのためにも私たち一人一人に深い悔い改めが与えられるように祈りたいと思います。そこに聖霊の力、聖霊の火が注がれます。聖霊に満たされ、聖霊の力によって不安な人々に本当の平安がどこにあるのか示しましょう。武漢のクリスチャンたちのように、初代教会のクリスチャンたちのように信仰を持って立ち上がりましょう。教会が絶対に後退することのないように、主よ、この困難をリバイバルのために用いてください。そう祈りたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。